今日は2月14日ということでね、まあバレンタインですよ。ということはね、その前日、2月13日っていうのは何の日かなっていうと、まあ皆さんね、楽しみに待っていたんじゃないかなという、そう、私のね、ソープ、ね、まあ初のソープ入店レポ、ね、この放送が今日はね、行われるということですよ。ねえ、前から言ってました。私が35歳になった時に、まあ彼女だったりとか、あとはね、まあなんかセックスしたしないとか、好きな人ができたとか、そういうなんか女性が絡んだ色恋沙汰とか、浮いた話がなければ、私はソープに行こうと。ね、そういう話してましたよ。そして、運命の日が、ね、まあ前日の、バレンタイン前日2月13日、この日にしましょうと。いうことでね、まあ長らくお待たせしていました。ね、11月からだからね、12、1、2ともう3ヶ月間お待たせしたんですけども、まあようやくね、記念すべきこの日を迎えることができまして、今日は1時間ね、そんな話をお送りしていきたいと思いますよ。ね、ただ、最後まで聞いて、おいおいと、ね、大炎上みたいな、そういう可能性は、ないとは言い切れないよね。だって、俺だものっていう、ところありますから、まあまあ、ね。でも頑張ってますよ、結構。ね、ということは、結果どうなってんのって話もありますけど、最後はね、皆さん、まあ聞いていただければわかるかなと思いますからね。楽しみに、ちょっと1時間ね、ご視聴いただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、今日は1時間初のソープ入店スペシャルということでお送りしていきたいと思うんですけど、まあちょっと前もって言っておきたいのがあります。まあ皆様からね、いろんなお便りいただきましたよね。まあソープに関するいろんな情報だったりとか、心構えね、いろいろいただきまして、で、その中でね、やっぱり、ちょっと言っておきたいなっていうのは、今回、私、ソープに行くっていう話になりましたけど、同じような感じで、その、ソープに行くっていうことに、まあ、結構躊躇しちゃう人ってすごく多いと思うの。で、その多い、そういう人たちもいるし、でも、ね、かたや、ソープなんて、別にちょっと抜きに行くだけの場所なんだから、そんなに構えていく必要ないよっていう人もいると思うの。ね、多分この両極端なんだけど、大体その2種類いるかなと思っていて。で、今回できれば、ソープなかなか行けないよねって、やっぱり躊躇しちゃうよねっていう人に聞いてほしいなと思ってる。っていうか、多分、そのソープなんてね、抜きに行くところじゃんみたいな、あんま考えないで行けよって言ってる人は、もしかしたら今日喋る内容はあんまりわけがわからないかもしれないね。俺はちょっとそう思ってます。なので、なんかこいつめんどくせえやつだなとかってね、思うかもしれないけど、まあ過半数とは言わないけども、半分ぐらいは、ね、ソープに行ってないって人はいるわけだから、そういう人は俺みたいな考え方をね、しているっていうことも分かってもらえると嬉しいなと、ね、そんなところですよ。だから周りの同僚とかもいるじゃない、ね、ちょっとソープ帰り行こうよみたいなさ、飲んだ帰りとかさ、もう一軒行くっつってさ、で、いや俺はいいやっつってね、でも別にその人、彼女がいるわけでもなくて独身でみたいな、そんなんだけどあいついつも来ねえなみたいな言う人いると思うんだけど、多分 俺に近い考え方だったりもするかもしれない。だから毎回毎回誘ってね、あいつノリ悪いなで終わらせないで、あ、こいつはこういう考え方なのかもなみたいなね、ところも、まあ、今日はねちょっと皆さんにお伝えできたらなというところ。でもそんなね、ちょっと尻込みしちゃうね、そこの君ね、そんな君にも、まあ、勇気を与えられるような、そんな放送にね今日はしていきたいと思いますんでね、最後までちょっと聞いていただきたいというところでございます。で、お便りとかもねお待ちしてますので、まあソープ関係のねお便りいただけたらね、できる限り読んでいきたいと思いますので、そちらの宛先です。お便りに関しましては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらになります。でホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもメール送れるようになっておりますよと。でリアルタイムであればね、掲示板事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思います。ではね、なので今日はねあんまり、まあ、皆様からの、まあ、ソープ以外のお話に関してはちょっとお便りいただいてもねちょっと読めないかもしれないのでね、そこはちょっとご了承いただきたいという感じでやっていきましょうか。どっから話しましょうか。いやもう長いですよこの話。まあ私ことね、キングオブ前置きっていうねところありますから、まあソープにね行きましたっていうのはね、多分30分後40分後になるかもしれないんでね、そこだけでいいって人はねもう飛ばしてくださいよね、ポッドキャストの人は。でもこの前置きがすごく重要だと俺はね思ってますから、前置きの話が長くなっちゃうかもしれないですけどもね。でも分かんないからね、前置き5分になっちゃうかもしれない、で5分後にもうソープのプレイの話をずっとしてるかもしれないから、やっぱりちょっと飛ばすのやめましょうかというところで、で今回、まあ、あの前回の放送をね聞いていただきたいなとは思うんですけども、聞いていなかった人のためにね、まあ前回までのあらすじなんですけども、まあ、最初にね私お話しした通り、まあ、ソープに行くということを決めましたと。で2月13日行きますというところだったんだけども、これはまあ35歳になった時にうんぬんかんぬんっていうのもあったけど、もう一個ね、っていうのが最近もう本当に女性とのなんだろう関係というか交流というか、そういうのはもう全くなくてね、まああるとしたら、まあ、職場のね女性だったりとか、あとはコンビニの、ね、店員さんとか、そういうところじゃない。で別になんか触れたりとかもしないしね、なんか女性っていうのを認識するのもなかなかないとね、まあ職場とかね同僚とかね店員さんとかそういうんだから女性っていう区分けじゃなかったからというのもあって、でそんなのがもう何年も続いていると分かんなくなってきちゃうんだよ、女性っていうのがこの世に存在しているのかとね。触れてないんだから、まあ触れたよ、つい先日ね、手こき風俗の方でまあ触れられたり触れたりもしましたけども、なんか一般的なねその恋愛感情とかで女性に触れるってことがないわけ、これって良くないなと思うわけですよ。まあある意味ね、もう2次元ね3次元あんま変わんなくなっちゃってんだよ。初音ミクね可愛いでも触れないね、そういう存在じゃん。じゃあ3次元はリアルな女の子は可愛いでも触れないね、変わんないのよ。もう俺の中でもここ何年もそういうのないってなると、2次元も3次元ももう手の届かない存在というかね、手が届かないってことはもう存在してるかしてないかももうよく分かんなくなっちゃってると。なのでそこを払拭したいというところで、まあ女性にちゃんと触れ合って、あ、ちゃんとね3次元のリアルな女の子っていうのはこの世にいるんだと、俺も頑張って手を伸ばせば届くんだという認識をね 持ちたいなと思っての今回のソープっていうのもあります。ね、なかなか壮大でしょ、ね、でももう35じゃない、そろそろ、ま、結婚だったりとかもいろいろ考える中で、そのリハビリじゃないけど、なんかその女性との接点っていうのがもう今全くわからないから、これちょっとお金を払ってでも少しずつね接点を設けていくっていうことがまあ必要なのかなっていうのと、あとはセックスに対するちょっとその神秘的なね神聖な感じが俺にやっぱしあるから、すごく大切なものというかそういう風に考えちゃってる部分があるから、そこもあのもっと気軽にセックスなんていうのはできるんだぞっていう、まあ少し自分のなんだ価値観っていうのをね、壊したいというかハードルを下げたいというか、そういうのもまあありのっていうことでね、まあ意外と今の話もう最近のそのまあ男性ね、あんまりその女性と接点のない男性が今聞いていたら、あ、なるほどなと、ちょっとわかるところも少しぐらいはねあるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあそんなわけで、で私ここ最近ずっと、ソープのホームページばっかり見ているっていうね、もう何も手につかない、もうなんか決めなくちゃ決めなくちゃでさ、でずっとホームページ見てんのね、もうアニメラジオでソープのホームページみたいな、もうそれぐるぐるぐるぐるしてるね、ここ2週間3週間だったんですけども、で、結局はここにしようというのが一応先週ね発表しました、吉原のソープにしようと。まあここがねやっぱりそのソープって言ったら吉原みたいなところありますから、面白いじゃないと、初めて行ったソープどこって、ああ吉原みたいなね、なかなかいい響きだなというところで吉原にしたいと。でその中で、まあ、いろんなお店を見た中で私、いろいろと吟味した結果、吉原最大級ワールドグループっていうね、まあ、ところがあるんですけども、そこの一力茶屋っていうね、お店に、まあ、しようというところまでは決めましたっていうのが先週までのあらすじ、ね、お前あらすじ長えなみたいな、ね、ところありますけど、まあ、今回のね回だけ聞いてもらえればねちゃんとわかるようにしたいというのもありまして、ね、ちょっと詳しく説明をさせていただきましたけども、でそこで、今週は一力茶屋の中でどの子を指名するかというところがね、まあ、焦点になってきたわけですよ。でこれもさずっと考えて、ね、難しいなと思って、で、ホームページ見るとコンパニオンの紹介っていう、まあ、項目のところと、あとは出勤表っていう項目があったりするの。なのでまあ、コンパニオンの紹介っていうのは、まあ、働いてるソープ場ね、が一覧が見れるんだけど、結局は出勤してなかったらね、サービス受けられませんから、まあ、出勤表を見ましょうと。いうことで、出勤表を見るとですね、まあ、日にちが選べますと。ね。で、このスケジュールに関しては、3日後までしか、このやる気茶屋じゃない、やる気茶屋は、飲み屋さんですね。いい飲み屋さんです。でも今回は一力茶屋なんでね。で、そこに関しては、3日後?今日、明日、明後日、ね、この3日間、しか、出勤のスケジュールで見れないので、ということで、で、本格的に、まあ、上選びをするっていうことになると、まあまあ、木曜日ぐらいからね、確認がすることできますよ、というところで、ただ、毎日仕事仕事でね、もう全然、もう見れないんですよ。そんな時間ないの。こないだなんてね、帰ってきて、で、まあ12時ですよ。まあ0時に帰ってきて、で、お風呂にお湯をため、ね、ながら、買ってきたお弁当を食べて、食べ終わったら、お湯を止めて風呂入って、そんで出てきて、で、髪の毛乾くまでね、まあ、そのぐらいの髪の毛ありますから、その間ちょっとアニメ一本ぐらい見て、寝るっていうね。帰ってきて1時間半で寝てるみたいな。そんな生活最近してたからさ。だからちょっとそういうチェックする時間もなかったんだけど、一応、 その前の日ね、2月の12日の金曜日にさすがに前日にはチェックして、で予約をしないとまずいなと思ってましたから、でそんなわけでさ、前日で決まんないかなって思って、あのみんなの意見も聞きたいなと思ってニコニコ生放送しましてね、もうずっとソープのページをね開きながらニコニコ生放送するっていうところだったんですけども、でここでね、決めて、まあ、前日予約になっちゃうかもしれないけども、まあ、予約をして、で、翌日行こうというところだったわけですよ。んで、まあ、出勤スケジュールを見てね、なるほどこういうラインナップかと見ました。で、ただ人数がいっぱいいるわけですよ。人数が14人、じゃあ13人、何人でしょうね、数えましょうか、ちゃんとリストアップしてますから、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17人の、ね、ソープ場がこの日は出勤しますと、ね、そういう一力茶屋だったんですけども、じゃあどの子にすればいいのってあるじゃん、すげえ難しいなと思って、でも今回のまず目標としてパイ釣りをしてもらうっていうのが一つあったから、パイ釣りってじゃあ何カップの子からできるのかなって考えると、まあ、できなくないと思うのよ、 B カップとかでも。でもちゃんとしたパイ釣りってのを経験したいからね、包み隠されるぐらいのさ、そうすると、まあ、C カップでもちょっと厳しいのかなと思ってるから、Dカップ以上だなというところにね、まあ、行き着きまして、なので C カップ以下は、残念ながらちょっと落とさせていただいて、ここで5人脱落ね。なのであとはね、残りが13人、5人脱落だから17だったっけ、だから残り12人なのかな、ね、なりまして、12人の勇者でね戦うわけですよ。もうトーナメント制ですよこれはね。でそこからさらにまあ絞っていくわけなんですけど、まあいろんな項目がありますよ、女の子の項目として、まあ、血液型、趣味、あと前職、あとはタバコ、好きなタイプ、性格、チャームポイント、あとタトゥーとかね、まあ、こういう項目がありますよと。なので私あのタバコがなかなか好きではないので、タバコ吸ってる人外そうと思って、でタバコを吸ってる人を、まあ、どんどん外していったところ、タバコ吸ってる人がそこからさらに6人いたので、ね、どんどん減っていきますけども、タバコタバコタバコと、いやもっといましたね、タバコ吸ってる人は7人いましたね、結構多いね。じゃあそこでまたさらに7人脱落というところで、残った人っていうのが、まあ何人かいるわけですけども、でその中からまた選ばないといけないんだよね。もうね、もうこの子しかいませんよって言われたら、はいわかりました、その子でお願いしますなるんだけど、多いんだよね。多いし、こうつつけがたいから、どの子を選んでいいか全然わかんない。だから優柔不断じゃない俺も。困っちゃってさ、でいろいろ見たんだけども、ね、でその中で、ね、なんかその好きなものとかね、いろんなものをまあカップ数とか、ね、前職とかいろいろ考慮して、でピックアップしたんですけども、まず、3人ね、可愛いななんて思ったのこうちょっとピックアップして、でその子たちもいいなと思ったんだけど、なかなか決められないと。でさっきタバコを吸ってる子を全部一回外したんだけど、いやタバコも吸っててもいいんじゃないかなって思ったりとかもして、タバコ吸ってる人たちの中から3人敗者復活というところでね、さらにまた本戦に戻ってくるっていうね、そんなのもあったりとかして、もう全然選べねえみたいなねところがあったんですけども、 まあその中でも、一応選びまして、何人ですか ?8 人。ね。なんだかんだ8人まで絞ったの。で、そっからは、写メ日記っていうのがあるんだけど、その、ホームページに載っている写真とは別に、まあそのソープ嬢がね、自分で撮ったような写メをね、日記形式で出している人もいるので、それを見て、そんで、ちょっと判断しようかなと。やっぱり、ホームページに載ってる写真っていうのは、まあ、いわゆるパネルマジックっていうね、通称パネマジっていうのがありまして、まあ、違うわけですよ。もう超絶フォトショップを使って加工していると。ね。実際に会ったら、いや、別人じゃないですかみたいな。いうのが、まあ、普通に行われているわけですよ。いや、私、本当にここ何週間かでね、パネマジっていう言葉を覚えましたけどね、使います。ね、もう、この風俗。風俗で遊ぶと、ね、そういう人たちは、パネマジ。ね、これはもう、ジャストアイデアぐらいみんな使うかなと思いますね。覚えておいた方がいいかなと思いますけども。そのパネマジが怖えなというところで、写メ日記に関しては、ね、フォトショップ使って加工とかないと思うから。まあ、ただね、その、顔の一部を消したりとかさ、なんかそのスタンプみたいなの貼って、わかんないようにしたりとかね、ぼかしたりとか、そういうのはしてたりするんだけども。でもまあまあ、プロがやってるね、フォトショップの加工技術よりはいいだろうということで、ね、そっからは、写メ日記をね、確認したんですけども、まあかなりね、有力なね、ところにいたソープ嬢の写メ日記を見たところ、いや、もう怖いよ。全然違うじゃんみたいなのがね、いたりとか。いやもう、この子いいなーとかって思って、で、ほぼ決まりかなと思ってたんだけど、その写メ日記を見たら、もうめっちゃ頬がこけてるみたい。やばいと思って。そのパネルに関してはさ、ホームページに載ってる写真に関しては、ちょうどその口元というか、鼻と口を隠して目が出てる感じだったのね。だから、あ、結構可愛いじゃんとか思ったんだけど、写メ日記は、口のあたりがね、映ってるんだけど、めっちゃ頬こけてんのよ。いやいやいやいやいやいやと思って。ねえ、清原選手の関係者かなって思っちゃうぐらいの頬のこき方してるわけ。ねえ、今週も引っ張るんですかっていうね、話ですけども。まあね、まあそんなことですよ。ねえ、清原は引っ張らなくてもね、流してもホームラン打てますから。ねえ、まあ引っ張っても流してもいいんですけども。だからさ、いや、喋り決めてよかったなとか思って。で、ここでまず一人脱落と。ね、頬こけ。で、あとは、なんか、インタビュー動画みたいなのあったの。なんか、入店、ね、新しく入店した、ね、お二人です、みたいなので、二人ぐらい出てて。で、一人の子が、そういうインタビューの動画って、まあ、ある程度、かしこまって喋るじゃない。で、まあ、顔とかは見えない感じでね、体だけ見える感じなんだけど、ただ、一人の子が、一応候補に上がってた子なんだけど、その一人の子が、なんかムーミンの人形を持ってるの。いやいやと。インタビューですよって。インタビューの時に、ムーミンの人形を持ってるって、なんだろうと思って。ないよねって思うわけ。多分この子は、常にムーミンが一緒にいる状況だと思うんだよね。怖くなっちゃって。なんかムーミンの闇を抱えてんなと思ってさ、絶対メンヘラじゃない、そんなの。だって人形を花見離さずで、これがね、小学生とかだったらわかるよ。ソープだからさ、もういい年ですよね、もう女性ですよ、大人の。でもムーミンなんだよね、怖いと思って。まあキティちゃんじゃないからね、ちょっとセンスがあるのかもしんないよ。ムーミンっていうね、北欧みたいな、北欧の食器とか家具とか好きですみたいな、その流れでムーミンだったらわかるけど、まあ、違うんだよね。パステルカラーな感じのムーミンでね、こいつはやべえと思って。そんなわけでね、どんどんま脱落していくわけなんですけども、あとはやっぱりタバコ勢何人かいましたけどもね、敗者復活した。 でもやっぱ写メ日記とか見ると、なんか目が怖えなとか、ね、いう人がいたりとか、するわけですよ。まあ目はね、結構みんなアイメイクが濃かったりするから、なんか怖いんだよね。もっとナチュラルでいいのに。でだから、まあ上のさ、まぶたのところのアイラインぐらいはいいよ。ね、ピッて入れるぐらいだったらいいけど、さらにつけまつげもするし、下のアイラインも入れるしと。もう、目の周り黒くなっちゃってんじゃん。縁取っちゃってるじゃない。そんなのはなかなか怖いな、というね、ところがありますから。もうタバコ吸って目がね、怖かったらもう無理だなというところで、まあ一人落ちたりとか。あとは、タバコ、ね、吸ってるけどもっていうので、また敗者復活した人の中で、バスとか、98っていう子がいた。バスト98だったら、これは、多分、俺が今後ね、まあ、付き合えないような女性だと思うし、最高のパイ釣りをしてもらえるんだろうなと思ったわけ。ただ、ね、問題が一つ。もう、毎日出勤してんのよ。社畜なんだよ、完全に。そんなのさ、ガバガバじゃない?って思って。いや、難しいところよ。毎日、ね、出勤してるってことはプロってことだからさ、テクニックがすごいのかもしれないけど、いや、休みほぼなしで毎日かと思うと、それはそれでちょっとねって思っちゃうところもあって、その出勤頻度っていうのも、まあ、一つの今回判断材料になったかなというところで、で、またちょっと一人ね、残念ながら落ちてしまいまして。で、あとはもう一人が、なんだろうね、前髪が短い子だったんだよね、写真見る限り。で、写メ日記見てもやっぱし髪の毛短いので、俺前髪短い子はちょっとね、ダメっていうか、なんかやばい香りがするんだよね。まあいわゆる、カエラカットなのか、本田翼なのかわかりませんけども、いや難しいなぁと思って。これが前髪が普通の長さだったらいいんだけど、明らかに全体の髪の毛よりも前髪だけが短いんだよね。やばそうと思って。ただね、その前職、ね、このソープ場をやる前は何やってたかっていうと、テレアポやってたんだって。だから話合うかなとか思ったんだけど、やっぱり無理だなぁと思って。で、プロフィールの写真見る限りは、セーフかななんて思ったんだけど、写メ日記見たら、あ、これ本当に前髪短いやと思って、ね、思いのほか。なので、まあ、その子もね、ちょっと落ちたりとかしまして。で、ようやく、3人に絞りました。で、絞った人、相性、ね、私が勝手につけた相性と、まあ、源氏団、ね、ちょっと合体させたやつなんですけども、1人目、マリー D。これマリーさんね。D カップなんでっていうことでマリー D なんですけども。この子、カップ数 D の84。で、なんかハーフらしいんだよね。で、なかなかスレンダーな感じでね、ボンキュッボンのところで、なんかすごく良さそうな、感じがありました。で、マリー D と。で、二人目。ひとみ35、野球 KK さん。ね、わけわかんない名前になってますけども。まあ、ひとみさんっていう方なんですけども。お名前は、ひとみさん。ねえ、いい名前じゃないですかと。ただ、年齢がですね、35歳というところなんだよね。俺と同い年。ね、いや、ババアじゃんってみんな今思ったかもしんないけど、あのね、ニコ玉やりながらね、こうやってみんなで決めてたの。ね。こいつはどうか、あいつはどうか、ってね。いろんなのをね、意見出し合って、まあ、決めた中で、俺がこの35歳のひとみさんを候補に入れたのは、その一人のね、リスナーの方が言った、同級生とセックスするって考えたらちょっと燃えませんか、という発言を聞いて、なるほどと。ね。せっかくだったら若いことやりたいよと。いうのもあるかもしれないけども、同級生とやるっていう考えると、いや、これはこれで熱いなというのがやっぱりありましたから。なので、 ひとみ35、野球KKさん。ね。野球KKって何って話なんだけど、ね、35までわかるけどっていうね。野球KKに関しては、ひとみさんの写メ日記をね、見たところ、なんか、部屋の片付けしていたら、野球のカードみたいに出てきたらしくて、で、清原とか桑田とかのね、カードが出てきたと。ね、いわゆる KK コンビですよ。なので、やっぱ同年代なんだなって思って、話も合いそうじゃない?同い年ってさ、それだけでちょっと親近感あるし、あと話もさ、あの頃の時代で、例えば自分が小学生の頃の話とかって、多分、一個二個違うだけで、随分話って変わっちゃうんだよね。本当に、今だったらね、その30とか超えた時に、じゃあ20中盤の頃の話とかだったら、あんま変わんないかもしんないけど、小学校の頃の話とかになると、全然違うと思うんだよ。ポケモンとか、ねえ、その辺が入ってきた、ねえ、人だったりとか、それがまだなかったりとかさ、ね、どっち断平とかさ、バーコードバトラーとかさ、そんなん言ったってわかんないだよ。1年2年違うだけで。なので、同い年ってのはでかいな、というのと、あとは、この人、その店長からのコメントとかも書いてあるんだけど、某有名高級店ナンバーワンの経歴を持つ女王と、ね、いう方なんですよ、と書いてあります。なので、言ったら35歳っていう年齢なんだけど、ね、もう元々はそういうもう、ソープ界の女王だと。ということはとんでもなく、なんだろうね、そのテクニックがあるんじゃないかなと。ね、いうのもあるから、初めてのソープ。ね、もう伝説のソープ嬢に、いろいろとやっていただくっていうのはまた一つかなと思って。で、しかもこのひとみさん、ね、ソープは結構早番とか遅番ってのがあるんだけど、早番1位なんだよ。ね、早番1位って35歳だよっていうのを考えるとすごいんじゃないのっていう期待もありました。ね。なので、ひとみさん、まあ、候補ですねと。で、ちなみにさっき言っていたマリー D、ね。マリー D は早番2位でございます。なんでこの早番ワンツーフィニッシュをまず、私ちょっと候補に挙げていたというところ。そして、3人目。ルカカフェ店長タバコアニメ。ね。この人です。ルカちゃんっていう子なんですけどもね、元カフェ店長、ね。カフェの店長をしてましたという子らしいですよ。すごいね、と思ってね。んで、さらに、アニメが好きだということなんですよ。話できるな、と。ね。まあ、正直なところ、マリー D に関しては、クラブにいそうなの。雰囲気がね。なので、ちょっと話合わないかななんて思っていたの。で、ひとみさんに関しては同年代だから。ね、話合うかなと思っていたところもあって。意外と、この話合う合わないとかっていうのも、今回結構重要なところではありまして。で、そこで今回のルカちゃん、ね、アニメ詳しいということだったら、また話ができるな、というところで。ただ、ね、タバコを吸う子なんだよ、この子。マリー D とひとみ35野球KKに関しては、タバコ吸わないんだけど、ルカちゃんはちょっとタバコ吸うというところはちょっとあったんだけど、まあまあ、というところで。で、ルカちゃんに関しては、バストは88ですと。いいですね、と。で、先ほどのひとみさんに関しては、バストが89というところと。じゃあもう、この3人で、決めようかな、と思って、ね、いました。ね、まあ、一応ここまでね、絞りましたから。でもこの時点で、金曜日、もう12時過ぎちゃった。0時過ぎちゃってたから、多分受付って0時までなんだよ。お店自体が0時なんでね。じゃあ、次の日、ね、予約しようと。まあ、当日予約になっちゃうけども、ね、いいかなと思って。で、 翌日ですよ。ね、土曜日、運命の日ですよ。で、この日さ、ね、まあ、寝るじゃない、その前の日。もう、ソープのことばっかり考えてたからかもしんないけど、久しぶりにセックスの夢を見たよね。もう本当にもう、セックスだけの夢？いや、そんなわけでもないけど、ずっとやってたわけじゃないんだけど、なんかセックスに絡む夢だったなーっていうのがすごい印象に残っていて。そんで、次の日になりましたと。ただ、ね、一週間私働いてきて、まあ、すごい疲れてたわけですよ。なんで起きたら、まあ、結構な時間になっていると。もう午後になってますから。じゃあどうしようかなっていうところで、で、改めて、いろいろ見たんです。ね。さっき挙げていた、マリー D、ひとみ35、野球KK、ルカ、カフェ店長、アニメタバコ、ね。この3名いろいろ見たんですけども、ね。もう一回ちょっと調べようというところで、この2チャンネルの方も、しっかりチェックしようということで、一力ジャヤスレがあったのでね、見たところ、マリー D、ひとみ35、野球KK、この二人に関してはちょっとした情報があって、あれどうしようかなみたいな情報があったんですわ。ねえ、まあマリー D に関しては、まああんまりね、あの個人の特定もできる状況だからさ、あんまり言うのはちょっとあれなので、まあ、少し懸念材料があったりとか、あとはソープ場って年齢書いてあるけども、基本的にその年齢はちょっと若く書いているというのもあるよっていう噂を聞いて、そうするとね、ひとみ35野球KK に関しては35とは言ってるけども、いや、プラス5歳ぐらいって考えた方がいいのかなって考えると、40とか、ね。もしくは35って書いてあるから、まあ、30代っていう感じだと、まあ、30後半とか、なのかなって思うと、いや、もう同年代っていうか、同級生とかでもねえのかなっていうのを考えちゃったりとかして。そうすると残るは、ルカ、カフェ店長、アニメタバコかなって思ったんだけども、よくよく見ると、アイメイクが結構きついんだよね。そんなのあんまり気にするなって言うかもしれないけど、ね、別にだから最初も冒頭で言いましたけど、抜いてもらうだけじゃない？ね。だから、ちょっと、まあいいかなって思った子だったら、行ってみたらいいんじゃない？っていう風に思うかもしれないけど、いや、そういうわけにもさ、いかないんだよ、俺たちは。ね。俺たちだよ。わかるわかるっていう人もいるでしょ。ね。だから、こだわっちゃうんだよ。ソープ場にすらこだわりが出てきちゃうんだよね。だから、彼女なんつったらもっとこだわり出ちゃうからさ、そりゃ付き合えませんよっていうね、ところは本当に今回痛感したんですけども、だからどうしようかなみたいな、ね。で、いろいろ調べたんだけども。まあ、ルカちゃん、ちょっと情報が全然出てこなくて、悩んでいたんですけどもね。んで、まあ、昨日ね、リストアップした子、まあ、残念ながら落ちてってしまった子もね、新たに言うと見直したりとかもしたんだけどさ、なんとも言えないなっていうのもあってね。まあ、中にはね、いいなって思った子もいたの。パッと見。なんかモデルみたいな体型だなとかって思う子もいたんだけど。ただ残念ながら、ちょっとね、30ですごい感じ。まあ、身長は高いの。で、別に身長が高いとか高くないとかあんまり、まあ、気にはしないんだけど、ただ、前職キャバクラ、タバコは吸います、そしてタトゥーありっていうね、三拍子揃ってるっていうね、三冠王みたいな、そんな子がいたりとかして、でも逆に言うと絶対俺そんなことは付き合わないからって思うとね、すごく惹かれるなってのあったんだけど、まあそんなね、キャバ、タバコ、タトゥーとかね。まあ、あとは、ちょうどね、口元だけを隠してる子がいたんだけど、なんかね、顎がね、あるのかなって不安になるような、その、輪郭だったの。で、顎が消されてたから、なんか、どうなってんだろうなと思って。で、写メ日記見ても、やっぱし、もう死守してんのよ、そこ。怖えなとか思ってさ。 まあ、そんなのいろいろあったりとかしてね。で、あとは、今、話題になってます、加納栄光さんのね、彼女さんみたいな。ちょっと怖い顔立ちの人いるじゃないですか、あの女性。ね、俺がちょっと苦手なタイプなんですけども。あんな感じの顔っぽい子がいて。いやー、扉開けてあの子がいたらちょっと震えちゃうなと思って。ね、まあ、そんなのもいろいろあって、もうどうしようみたいな、なってて。で、時間も、もう夕方になってますよ。3時、4時になってて。どうしようと。こっから吉原かと。ね。もう、一力茶屋行って、そこで決めてもいいかと思ったのもしたんだけど、待てよと。え？いや、待てよじゃなくねって思うかもしんないけど、いや、ちょっと待てよと。ね、キムタクばりにですよ。ね。近場でもいいんじゃねえかと。ここはどこなんですかっていうと、ね、池袋だよと。まあ、ある意味都内で言ったら、もうトップ3に入ってもおかしくない、そういうね、歓楽街ですよと。で、もし、じゃあ、ね、もう、吉原にこだわりすぎてたけども、池袋にもし可愛い子がいるんだったら、そっちの方がいいんじゃないかと思って。ね、最初は面白いかなと思ったよ、吉原が。だけど、場所じゃねえと。ね、ソープ場。ね、好きなソープ場かどうかな、というところに行き着きまして、一旦調べようと。ね、思いまして、もう当日ですよ。ね、X で当日の夕方にも調べてるところなんですけども、いろいろ調べた結果、行き着きまして。これがね、びっくりする。ちょっと検索してもらってもいいかなと思いますけども、こちら、池袋のソープランド、バニーガールというお店があります。これ俺毎日ね、この店の前通って家帰ってんだよね。まあ、そのぐらい、あ、ここここってわかるところなんだけども、まあ、ソープがいくつかあるのよ、池袋にも。で、全部見てさ、いろいろ見た結果、ここのね、バニーガールにちょっと行き着いたんですけど、まあ、安いんですよ、ここも。さっきの一力に関しても安いんだけど、一力茶屋が、まあ、80分で2万4000円と、60分1万8000円と、まあ、格安店ですよ。大衆向けですよ。そして、先ほど言いました、池袋、バニーガールに関しては、60分1万6000円というところなんで、まあ、あと80分は2万3000円ということなんですけども、まあ、よくよく考えて、もともと80分にしようと思ってたの。吉原だろうが、池袋だろうが。だけど、すごい地雷だった場合のことだったりとか、あと会話が続くかなっていうところもあって、60分にしようと。ね。まあ、そんなことちょっと思っては、まあ、この時点にいたんですけども。で、そこで。で、出会った女の子。ライムちゃん。ね。来る夢と書いてライムちゃん。ね。プロフィール今皆さん見ましたか？で、見ましたかって今言ったばっかりで見てねえよって話だと思うんですけども、池袋ソープランド、バニーガール、ね、で、ライムちゃん、検索してください。ちょっと待ってますから、ね。もしくは今、ポッドキャストで聞いてる人止めてください。で、検索した上で、はい、再生というところでね、見てくれたと思うんですけども、ガッキーだよね。いやもうこれガッキーの写真を貼ってるんじゃないかっていうぐらいガッキーなんですけども、うん、ワンコをね、ワンコを抱いてるガッキーみたいなぐらい可愛いと。来たなぁと思って。で、ちょっともう吉原行くのもめんどくさくなってたし、ね、もうその、アニメがね、好きなルカちゃんに関しても、どうしようかなと。ね、ちょっといろんな疑惑があったから、パネマジがすげえんじゃねえかと。ね、いう疑惑もあったから怖くなっちゃって、でそこで見つけたライムちゃん、これなのかなーって、運命なのかなーと思って、俺が池袋に住んでいると。でいろいろ考えて吉原にしようと思ったけども、当日になってちょっと心変わりして池袋のね まあ、そのお店をいろいろ調べてみたら、出会うと。このタイミング。何か縁があるんじゃないかと。いうところで。で、ライムちゃんすごいんだよ。年齢23歳。身長158。いいところでしょ？バスト88の F カップ。ウエスト60。ヒップ88と。いいねと。で、さらに、これはいいなと思ったのが、この子ね、まあ、出勤予定とかって結構見れるんだけど、出勤がね、1週間に1回しか入ってなかったの。あれと思って。ね、さっきもうフル出勤みたいなさ、社畜がいましたけども、それってもう完全にもうソープで食ってますって子じゃない。で、ガバガバかなって思うけど、週に1回しか入っていない子。しかも、時間が20時からラストまでって書いてあるの。ねえ、だから休みの日がっつり働いてんだからわかるよ、その。休みの日も朝から晩までソープでいますっていう子だったら、ね、週に1回でも、まあ、結構、がっつりやってる子なんだなって思うかもしれないけども、週に1回で、しかももう夜の8時から、ね、終わりまでってさ、12時までですから、ね、たった4時間しか働かないと。これは、いいんじゃないかと。もう、全部が噛み合ったよねと思って。だから、まあ、このパネルマジックに騙されるかもしれないけどね。絶対ガッキーが来るわけじゃないんだよ。いないんだよ、そんな子。でも、これだけ可愛い子が写真にいた場合、ね。もう、面白いじゃん。本当にこの子に近い子がいたら、それはそれで最高にいいし、でこっからどんだけ外れるんだっていう地雷感っていうのも、まあ、どっちに転んでも最高に面白いなというところで、で家から近いしとね、いつもの帰り道でも本当に徒歩10分ぐらいのところだからというところで、じゃあね、もともと言っていたのと結構変わっちゃうけども、ライムちゃんだなというところに行き着きまして、ね、もうニコ生でやった時もみんな可愛い可愛いと大絶賛ですよ。ね。でもみんな早く電話しろ、早く電話しろってせかすわけ。ね、どうせパルはね、電話もしないで結局行かないで終わるんだろうっていうようなね、そんな流れがありましたけど。電話ね、しましたよ私。この、池袋ソープランドバニーガールに。で、電話してさ、で、予約したいんですけど、つって。で、今日なんですけど、つって。で、なんか、ご指名の子いるんですかって言われて。ライムちゃん、お願いします、つって。ライムちゃんね、って。ちょっと待ってくださいね、つって。ライムちゃんね、21時からだったら空いてますね、って言われて。じゃあ、お願いします、つって。じゃあ、わかりました、と。じゃあ、21時予約なんで、20時半に、確認の電話を、もらえますかって言われて。わかりました。じゃあ、また電話します。って、切るわけ。もう、その時の、ニコ生の、ね、みんなからのコメントの嵐。マジかと。ね。パル、本当にやったのかと。すげえ、すげえと。え？絶賛ですよ、本当に。今、ラジオ聞いてる人。ね。まさかこの展開で、俺が電話すると思ったってところもありますよ。こんだけ紆余曲折で、ね、吉原にする、ね、いろんな女の子を選ぶけども、なんだかんだ理由つけてね、ダメだダメだっつってって、で、池袋にして、ねえ、もうこれダメだろうって思ったでしょ。電話したよね。もう俺もちょっと震えたけどさ。やべえと思って。もう電話しちゃったから、でも、これ断れねえしっていうね。ところだから、じゃあちょっといろいろとじゃあ準備しないとなとか思ってさ、でこの時点で多分17時ぐらいだったんかな、じゃあ19時ぐらいだよ、あと2時間ぐらいだったんだよね、もう結構遅えなってところだったんだけど、まあね、そのぐらいね、慎重になってしまうところありますよ。だからこそ35にもなってね、ソープも行ったことないっていう状況だから。逆にすごいよ。35まで行ってなかったやつがソープに行こうっつって電話してるって時点でね。そこはちょっと評価してほしいなと思うんですけども。 ただな、いろいろ調べたんですよ。このバニーガール。日本人の子が少ないっていう噂もね、ちょっとありまして。調べるとね、もちろん日本人の子もいるんだよ。だけど、扉を開けたらちょっと日本語が不自由な子がいましたみたいな、レビューもね、いくつかあったんで、このライムちゃんに関しても、まあ、よくよく見ると、そうだね、中国っぽい顔、まあ、いわゆる台湾人っぽい顔してるんで少し。でも、いいかなと思って。ないじゃん。俺が、国際交流することはないじゃん。今後。そう考えたら、面白いっちゃ面白いよね。初めてのソープで、海外の人と、ね、ちょっと、一線交えるっていう風に考えるとさ、とてもいいかなと思って、逆に。日本人だったらそれはそれで一番いいよ。ね。まあ、いわゆる日本人で、ね、もうガッキーみたいな見た目だったらさ、それはガッキーだから。ね。まあ、おっぱいの大きいガッキーだからさ、もう無敵じゃない。したら俺もね、婚姻届を持ってソープに行こうかと思うレベルだから。ね、次の本指名するときに、ちょっと婚姻届持ってくるから。やばい、ちょっと、店長、キモい人がいるんで、出禁にしてください、みたいな、なるとは思うんだけど。ね。まあ、そのパターンもいいし、まあ、ね、海外の人だとしても、でも、そんだけ可愛いんだったら、いいじゃない。って思うわけよ。で、いろんなレビュー見ると、別にでも、海外のことはいえ、ね、アジア系のことはいえ、普通に話はできるっぽいの。少し不自由なぐらいでね。だから、そんな問題ないかなと思って。ただまあ、何を話したらいいのかわかんないのよ。っていうのも、さっきの一力茶屋に関しては、趣味とか、ね、あと店長のコメントとか結構あるから、なんとなく、ね、前職とかも書いてあるからさ、少しずつわかるかなと思うんだけど、このバニーガールに関しては、ないのよ、そういうのが。で、写メ日記とかもないの。どうしよう。思うんだけどさ、結構重要だよねって思う。それが結構緊張してきちゃってさ。まあ、今回ね、60分っていう風に言ったんだけどさ、どうなんだろうなって思うの。最初、ね、はじめまして、みたいなね、いらっしゃいませ、みたいな感じでさ、お話しするわけじゃん。で、その後に、お風呂とかね、お湯張ったりとかしてる間とか、服脱いだりするときにさ、なんか話したりするわけでしょ？で、体、なんか洗ってもらったりとかさ、そういう時も話をしたりとかさ、ベッドに行っても話をちょっとね、まあ、ベッドに行くまでの距離があるわけだから、話をしたりとかさ、どんな話すればいいんだろうって、いうのがすごいあって。多分これも、最近感じるんだよ。手こきとか行ってもそうだし、ね、何も話すことねえと。で、キャバクラ行ってもほんと話すことないじゃん。何にも話すことないじゃん。で、まあ、唯一、ガールズバーはね、喋れるんだけど、ガールズバーは友達と一緒に行くからね、基本友達と喋りながら女の子は入ってくるぐらいのその三角な感じだから、喋れるんだろうなとは思うんだけど、だから、女の子とマンツーになった時に、なんかもう喋れないだよ、おじさんは。だから、こういうのも、ね、ちょっと考えさせられるなと思って。ね、ソープ云々じゃなくて、今後のね、女性と付き合うとか付き合わないとかっていう話の中で、俺は一体女の子と何を話せばいいんだろうって。いるじゃない、結構。その、女の子と話してるだけで楽しいとかっていう人って結構いると思うんだけど、ね、そういう人はキャバクラとか好きなんだろうけど、いや、何話していいか全然わかんないんだよね、と思って。別に喋りたいこともないじゃない？うん、困っちゃうなと思って。ね、女の子に聞きたいことって、可愛かったら、ね、俺と結婚しないみたいな話じゃない。で、可愛くなかったら、どこで女の子って、ね、知り合うことできんだろうみたいな話を聞くぐらいじゃない。あと、どうでもいいじゃん。もう、どうでも良すぎて、俺だって昔、キャバクラ行った時にもう永遠とね、豆腐料理のレシピの話して終わったからね。何時間も話して。ね、何万払ったんだって話だったんだけど。からもうダメなんだよ、ね、だからその辺がすごく、まあ、ネックになっちゃってる部分もある。 女の子と楽しく喋れる人間だったら、こんなに気負わないで、その、ソープとかね、いけるんじゃないかなともちょっと今回思ったんだけど。まあでもしょうがねえなと。ね、行き当たりばったりでいいじゃないというところでもそこは今回しょうがないなと思って、ね、電話もしちゃったし、予約もしちゃったし。で、あと、準備をね、いろいろするんですけども、うんこがしたかったの、ずっと。ね。もう、うんこしてえな、うんこしてえなとか思って。でも、うんこした、ね、状態。ね。まあ、拭きますよ、もちろんね。お尻拭きますけども、拭いてもやっぱし、うんこした後の状況で行くのもちょっとあれかなとか思って。で、うんこして、下半身だけね、シャワー浴びて、ね。アナルをもうちょっとね、石鹸ちゃんとつけてね、洗って。これで、ね、バッチくないね、と思って。まあ、うんこするとさ、その、うん臭がさ、ちょっとケツについたりするわけじゃない?香りがね。なので、そういうのもあんまり、マナーとしてどうなのかなと思ってさ、まあ、ケツと、ね、ケツの周りとケツの穴と、ね、ちょっとその辺も洗いまして。で、これでいいなと思って。じゃあ、そろそろ、ね、時間もね、迫ってきますよ。で、20時半、電話をします。で、21時に予約してます、内藤なんですけども、と。ね、確認の電話しました、って。そしたら、あ、内藤さんね、って。じゃあ、予約の通り21時に来てください、って。はい、わかりました、って。もう、断れないね。もうここまで来たら断れねえ、というところでさ。で、一応金額に関しても、ね、最初にその受付の人がね、60分コースってことだったらね、今回1万6000円で大丈夫ですからね、つって。わかりました。ね、安いよね。1万6000円でガッキーとセックスができるっていうことですよ。びっくりするよね。今考えると。なんかソープとかって高いなってイメージがあるんじゃない?まあ、高いなってだって3万4万とかさ、行って5万とかってイメージもあったけど、例えばこのバニーガールに関しては、50分だったら1万3000なんだよ。別に早漏じゃない完全に俺なんて。で、おっぱいに挟んでもらって、で、ちょっと挿入できればいいと思ってるわけじゃない。そしたらさ、1万3000でいいんだよね、別に。ちょちょちょちょっつって。ねえ。で、ピュピュピュピュっつってさ。お手軽でセックス1万3000でできちゃうんだなって思うと、なんかそんな世界なんだなとかってね、思ったりとかもしてさ。んで、家を出ますよ。ねえ、20時30分、まあ、過ぎて、まあ、歩いて10分ぐらいだからさ。だから、20時45分に家出ましてね。まあ、5分前ぐらいに着けばいいかなと。で、歩きますよ。いろいろ考えながら。この後、俺は、ね、どうなるんだと。初めてのソープ。ガッキーと、セックスと。ね。思うけど、歩きながらちょっと不安になってくんだよね。やっぱりどんどんどんどん現実味が湧いてきてさ。いや、写真はすげえ可愛いけど、扉開けた時に、全然違う子がいた場合、俺絶対変なリアクションになっちゃうんだよなと思って。顔の表情とかさ。だから、そういうの避けるためにも、どんな子が来ても大丈夫なように、最悪なのを考えてないといけないなと思ったわけ。だからまあ、開けたらもうガリガリのシワクチャみたいなやつが出てくる可能性も考えて、ミイラかと、ね。いうツッコミが、まかり通るぐらいの人が出てくる可能性をね、考慮してで想像してさ、いや誰で考えたらいいんだろうなと思ってね、芸能人とかさ、今まで知り合った人とかさ、いろんなね人を想像して、このぐらいの子だったら大丈夫かなとかね、いろんな想定をしたんだけど、もうわかんねえなーとか思いながら、でもどんな子来るかわかんないし、もう日本人じゃないかもしれないしね、もうフォトショップで修正だらけだろうし、ね、ガッキーなんているわけないしとか思いながら歩くわけですよ。で、歩いていたらね、なんか雨降ってくるんですよ。なんでこのタイミングで雨降ってくるんだろうと思って、立っ った10分ぐらいの距離でさ、たまたま家出てさ、少し歩いてたら雨降ってくるっていうさ、そんなんあると思って。なんかね、そんな雨をさ、感じながらね、思ったのは、なんか神様が泣いてんじゃないかなと思って。ね、俺みたいな、この綺麗な心の、綺麗な体の、まあ、つっても、もう童貞じゃないんですけどね。でも、クロート童貞だから。ね、素人は、ね、昔彼女がいてね、付き合ったことありますから、セックスしたことありますけども、クロートとするのはね、初めてだから。ただ、素人、クロート、ダブルで童貞卒業しちゃうってなると、ねえ、もう、右に炎で、左になんか氷みたいなの合わせてメドローアぐらいのさ、ねえ、アバンストラッシュ、アロー、ね、それに追いつくブレイクみたいな、ねえ、合わせてクロスみたいなさ、まあ両方ともね、大の大冒険から抜粋なんですけどもね、そんなところでさ、俺も素人童貞、で、クロート童貞、両方脱出して、ね、もう真のね、童貞卒業を迎えちゃうっていうところが、なんか神様泣いてんじゃないかなと思って。なんかなってちょっとね、思うところはあったの。だから、少しね、なんか悲しい思いもしながら歩いて、ね、いいのかななんて思って。誰の涙なんだろうと、ね、神様なのか、本当は俺のね、心の涙なのか、それとも、遠くのね、まあ、隣の埼玉県住んでますけども、親が泣いてるのかね、35にもなって、ね、ガッキーとセックスできるっつってね、1万6000円握りしめてね、スキップで歩いている男を想像して、お父さんお母さんが泣いてるのかな、と、ね、いう、まあ、全員泣いてる感じがしますけどもね。いや、そんなんで雨降ってきてさ、まあ、こんな感じだよな、と思って、いつもと思って。でも、もう逃げらんないよ、俺は、と。ね。ここで台風が来ようが、ね、嵐が来ようが、予約しちゃってるし、ね。で、電車の遅延とかもうないんだよ。だって、徒歩で行けちゃうんだからさ。ね、これが吉原とかでさ、人身事故でとかだったらさ、あれだけど、歩けちゃうしな、いつも行って、通ってる道だしなと思って。で、歩くわけ。で、店の前に着くわけ。もうすごいよ。店の佇まい。なんだろうね。すごい細長い雑居ビルなんだけど。青いシートみたいなのがね。まあ、2階から5階ぐらいまで張ったの。ピーッつって。で、上から、ソープランドって書いてあるの。こんなん見たことないよねって思うんだけどさ、いつも前通ってんだけど、そんな気にしてなかったんだけど、ホームページにもね載ってるんだけどさ、その店のね外観、こんなに大きくソープランドって書いてある店ってあると思って、もうビルをラッピングしたぐらいの大きさでソープランドって書いたんだよ。で、そこに入っていくわけですよ、35の男が。いやー、震えんなーと思って。でさ、まあ、周りにもね、いろんな黒服の人いるんだよ。で、どうですか、お兄さんみたいな。言われんだけどさ。いや、私も決まってますんで、今日は、みたいな。ところでさ。で、お店入って。で、これが、なんか、1階に受付があるわけじゃなくて、ビル入った瞬間にすぐに、上に上がる階段と下に下がる階段があったのかな。なので、で、受付は下みたいに書いてあったから、じゃあ下降りていこうと思って。で、降りてってさ、いやー、やっべえなーと思って。本当に来ちゃったなーと思って。あと、ね、まあ、10分15分もしたら、もしかしたら俺もう、セックスしてるんかなって思っちゃうよね。まあだって5分後ぐらいには、まず裸になってるじゃない。で、お風呂入ってと。で、その時はもうチンコは触られてるよねって。いろいろ思ったりとかさ、してさ、パイ釣りとかはもうあと10分後にはしてるのかなとか、いろいろ思いながらさ、地下に降りていくわけですよ。なんで、受付フロントがあって、で、おじさんが座ってるからさ、入ってって、すいませんと。そしたら、予約とかされてますかって言われて、あ、21時から予約してます、内藤です、つって。あ、内藤さんねー、つって。ちょっと間があったんだよね。あれと思って。 この人もね、泣いていたのかなって、俺のために泣いてくれていたのかなと思ったんだけど、その次発したね言葉ですよ。ライムちゃんね、急に体調が悪くなっちゃったみたいです。と思って、いやいやいやいやと、いや、今9時です夜の21時で、その前に電話したのね、確認の電話30分前にしてんだよ。20時半に電話してんので、21時に来てくださいねって言われていたの。言ったの、急に体調が悪くなっちゃった、あります？と思ってね。まあさっき降っていた雨は、ね、ライムちゃんの涙だった可能性もありますけども、30分だよと思って、さっきまで元気だったのにみたいな、そんなんでさ、だ急にライムちゃん体調悪くなっちゃってつって、ちょっとライムちゃんちょっと今日ダメなんだよねって言われて、はぁつって、じゃあちょっと代わりの子とかどうかなつって、で代わりの子のね写真出してきたので、この子も結構可愛いのよ。でこの子がね、何ちゃん、この子です。今私ホームページ見てますけども、じゅんちゃん、ね、あのホームページに載っているのと同じ写真を出してきたわけ。でもさ、これもパネルマジックじゃんって思うわけ。で、いや他にこの子写真とかないんですかとか聞いてさ、いやさすがに俺ももうライムちゃん無理なの分かってるからさ、ね、次に切り替えようとはちょっと思ったんだけど、じゅんちゃん結構可愛いのよ。嫌いじゃない顔してんだよ。で、ただパネルマジック怖いと思って、でもやっぱりこの写真しかないっぽくて、あーじゅんちゃんかーと思って、悪くないなーとか思いながら、ね、これも運命かなーなんて思ったんだけど、ただ、ね、今回の目的は何ですかと、パイ釣りだよねと思って、だからD カップ以上じゃないとダメだからと思って、じゅんちゃん結構おっぱい大きく見えんだけど聞いたの、この子ね、おっぱいどのぐらいですかってね、何カップですかって、俺そんなあんま聞く人間じゃないんだけどさ、いやこれ目的がね、まあ、変な話もうセックスとかも関係ないの、パイ釣りができれば最低ラインなのよ今回は。だからカップ数聞いたら、あ、じゅんちゃんね C カップ、 C かーと思って、正直このパネルマジックで騙されたとしてもいいかなと思ったのこの子、ただ C カップってそれがきつかったんだよね。 D だったら言ってたというところで、いやってなって、で他の子もね、写真出してきて、あとこの子とか、その子全然ビクンともしなかったから、この子全然ないなと思ったんだけど、じゅんちゃんとか思って、でじゅんちゃんはこの子も結構細いよとね、いう話があってさ、なるほどと。で、おじさんが他にも言っていたこととしては、ライムちゃんちょっと太めだよって、そうなのと、太めのガッキーだったのと思って、まあガッキーもおばさんになればね太くなっていくでしょうと、ね、いうところで、まあ、今後のねガッキーの未来予想図が見れたかなとも思うんだけどさ、だから、まあ、ガッキーは太めということだったんだけど、じゅんちゃんは細いということだったんだよね。でもなーと思って、 C カップじゃなーと思って、いやすいませんと、今回ちょっと、やめときますつって、本当にみたいな言われて、すいませんつって、でお店出てきて、まあ、出た瞬間マジかーっていうねところではあったんだけどさ、俺嫌なのよその即断即決みたいなのがね、こんだけいっぱい調べてもう懸念材料削って削って削って行って、それがダメで超関係ない新しいところからポンって出てきたものをその場で決めろっていうのは無理なのよ。で、その場で決めなくちゃいけないことなんてこの世にはないわけ。ね。 1日ぐらい経って決断しても基本的には何の問題もないわけよ、世の中ってやつはね。で、逆に1日経ってそれでダメなようなものっていうのはなんかもうおかしいんだよね、世の中的に。だから例えばさ、不動産屋とか行ってさ、ねえ、部屋借りるときにでもこれ今日決めないともうダメですよとかいう話するやついるじゃない。そんなものはこの世に存在しないのよ。一日考えてそれででいいんだよ。で、それでダメだったら縁がなかったっていうことだからという考えだからさ。だから純ちゃん、まあ純ちゃんだったらよかったと思ったんだけどね、これバストのサイズが問題があったからね、じゃあやっぱし考えるしかないと、一回もう一回出直そうというところでね、このバニーガールに関しては店から出てきましてね。だから結局もう土曜日の時点なんもないっすね。結果なんもないっすけど、でもソープ入店はしてるんだよね。体験はしてないよ、体験してないけどソープ入店したんだよ。フロント入ったんだからちゃんとね。でもまさかのだよ、いやちゃんと電話してソープ行ってさ、ねえ、太めでもライムちゃんいたらもうっていう話じゃない。これはもう俺が悪いんでもないし、ねえ、バニーガールさんが悪いわけでもないし、ねえ、人の体調なんてわかんないからライムちゃんが悪いわけでもないし、ジュンちゃんが C カップだったから悪いわけでもなく、ね、まあこんなもんだよな人生っていう感じだよね。なんだろうね、いつもいつもさ、俺がやることなすこと何かしらこういうの起きんだよね。なんなんだろうね、こんだけ用意周到にあってね、もう行くってなってんじゃんね。電話もして確認の電話して行ってね、 NG みたいな、なんなんだろうなーって、ね、ちょっとね思ってしまったりとかして、でそんな土曜日ですよ。でも家帰ってきてさ、で10分で帰れるから、まあ、コンビニでね、なんかもういっぱいもうなんか焼け食いだと思っていろんなもん買って、んで家帰ってさ、で食いまくりながらさ、前田香織ちゃんね、 AV 女優の最近お気に入りの前田香織ちゃんのね動画を見ながら抜くっていうね、そんな土曜日、悲しいねーと思って、んで、まあ、土曜日終わりですよ。で日曜日今日ですよ。このままでいいのかななんて思った自分もいまして、日曜日かーと思ってさ、ダメだったけどね土曜日は、まだ休みだから日曜日チャンスあんじゃねえかと思ってね、もう日曜日一日中ソープのホームページを見てましたけども、結局日曜日ソープのホームページ見て終わったってね。やっぱタイミング合わなかったね、結局絞って絞ってもう土曜日ね、もうここだっつって電話もして行ったけどもダメだったっていうので心折れちゃったね。すげえ探したんで日曜日、今日もほんと一日中探してただけど、どれも決め手にかけてね、パネルマジックで騙されてもいいかなっていう子もいなくて、だから本当にこの連休はもうずーっとね、何にもできずに、ソープランドのホームページ見て終わるっていう、そんな土日っていうねところですよ。大炎上かな、ソープ行く行く言って行かなかったみたいな。でも俺が悪いわけでもないじゃないこれは。で心折れちゃうよ、あんだけ意気込んで行ったのにさ、ダメだったってなったらそりゃね折れちゃうね。ちょっと立ち直れなかったんだよ、そのぐらい真面目だったの俺は、ソープに対して。で別にね、抜くだけだから別にどの子でもいいじゃんっつってね、出された写真ね、まあまあそんな悪くないなっつって、じゃあこの子でっつっていいじゃんって多分みんなが思ったかもしれないね、リスナーのみんなも思ったかもしれないし、そのね、 写真を出した受付のおじさんも思ったかもしんない。あ、こいつ帰っちゃうんだって。誰でもいいじゃんみたいな。ね、この子すぐ行けるっつってるんだし、ね、あの結構可愛い子だしって。多分このバニーガールの中で結構上位クラスの可愛い部類に入ると思うの、このじゅんちゃんって。だけど、いや帰りますみたいな。なんだあいつみたいな。多分なってると思うんだよね。でまあ、この帰ったのは家が近かったからってのもあると思う。これがね、例えばまあ、吉原だったりとか、あとはそういうのを目的に遠くから出てきてっていう人だったら、いやもう帰るに帰れないだろうと、誰でもいいからみたいになると思うんだよね。でもこれがもう徒歩10分のところにある店だから、いや帰りますみたいな、もう帰りホットモットで弁当買って帰りますレベルなわけよ、ね、いつもの通り道だから。だからそういうのもね、まあ今回決断、まあなかなか至らなかった部分にもなるのかなと思うんだけどさ、まあそんなねところですよ。どうですか、皆様からのお便りいっぱい来てますか、読みましょうかね。ちょっと事前にいただいていたソープに関するお便りも先に読んでおきましょうか。その上で、今新しく皆様からいただいているお便りをね、じゃあ紹介していきたいと思いますけども、事前にいただいていたお便りです。ラジオネーム30番さん、パルさんこんばんは。ソープに向けて体調管理は万全でしょうか。インフルにかかったからいけないはなしですよ。それではタイムシフト実況配信楽しみにしていますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。うん、体調管理は万全だったんだよね。まあ口の中の水泡もね、無事治りまして、まあ、それもあってね行ったんですけどもね、体調もまあまあ悪くなくしっかりね寝てだったんだけどもね、運命のいたずらとはこのことかとね、いうところだね。あとはラジオネーム31番さん、2月13日 X デー楽しみですが一人で行くの、無理しなくていいよという、ね、温かいお便りいただきました。ありがとうございます。まあ、結果ね一人で行きましたよね。行くことは行きましたけどね、無理もしていったんだけどね、結構無理したんだけどね、くじかれてしまいましたね。あとは、ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。ソープで盛り上がる回のところ私事なんですが、株で死亡しております。負債は3桁を超えました。ソープ何回行けますかねこれっていうね、お便りできました。ありがとうございます。まあソープね、1回1万5000円前後と考えればね、まあ60回70回は行けましたかね。今すごいもんね、株安ね、世界同時株安と、あと為替ね、とんでもないことになってますけどね。もうそんな投資なんてせずに、ソープソープソープでね、行けば幸せだったのかもしれないね。まあ行ったところでね、毎回体調不良ってなっちゃうかもしれないから、そしたらお金も減らないしってね、ドキドキは味わえるしという、そんな感じでございますね。投資ね、やりすぎないようにね、それなりにリスク分散ねして頑張っていただきたいと思います。あとはラジオネーム建物屋さん、私も前田香織さんの DVD 持ってますよ。超高級ソープ場前田香織というタイトルありますが、いいプレイしてました。ただパルさん熱望の巨乳ではありませんよっていう、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、前田香織ちゃんそんなに巨乳ってわけではないけど、まあでも大きいっちゃ大きいんだよ。でもその爆乳ってわけじゃなくて微乳なんだよね。いいと思います。すごく理想のおっぱいに近いかなと思うんだけど、まあパイ釣りとかになってくるとまた話別なんだけど、とても素敵な体もしてるし、ね、顔だなって思う。今回ソープでいろいろ考えたことがあるんだけど、顔ってすごく重要だなって思って、そこが多分一番怖いって思っちゃうところなんだよなって。体はねある程度太ってても、おっぱい垂れてても 多分許容できると思うんだよ。ただ顔が思っていたのと全然違うってなるとうってなっちゃうんだよね多分。だからパネルマジック、体の補正はしてもらっていいんだけど、顔はちょっとね、あんまり補正しないでほしいなっていうのが正直なところで、俺もね、その心折れた後、前田香織ちゃんで抜きましたけど、思ったのは、別にセックスしているシーンとかじゃなくて、前田香織ちゃんの笑顔で抜けるなと思って。わかるかなこれ。あのね、結局笑顔だよねって。自分の好きな感じの素敵な笑顔をする女の子っていうのがなんかすごく重要なんだなって思うの。だからなんかよくさ、俺がね、面食いだとかっていう話されたりとか、あとはね、まあそのちょっといろいろと好み激しいんじゃないのとか、ね、厳しいんじゃないのとかっていう話があるけどね、そりゃ美人に越したことはないんだけど、そういう表現するとなかなか難しいけど、どんな人が好みですかって言われたら、笑顔が素敵な人って今後答えようかなって思うくらい、今回ちょっとソープでいろいろとその女性をなんと選ぶというか、どういう女性がいいのかなって自分がいろいろ確認作業をした中で、やっぱちょっと行き着いたところがそこかなって思ってね、ちょっとまあ角が立つじゃない、あの美人がいいとかさ、可愛い子がいいとかじゃなくて、笑顔が素敵な子がいいなっていう表現がまあ一番いいかな、なんていうのも。だって超シワクチャのさ、骸骨みてえなさ、ブスがさね、またなんかいけない発言してますけども、いくら笑顔になってもさ、素敵だなっていう笑顔じゃないじゃん、それは。わかる？それね、だからある程度自分の好みの子ね、好みの顔の子が笑顔になるから、俺が素敵だなって思う笑顔になるわけじゃない。だから直接的にね、美人がいいっすみたいな、ね、可愛い子がいいっす、アイドルみたいな顔の子がいいっすって言うとあれだけど、笑顔が素敵な子っていう表現するとすげえ網羅できるし、あとやっぱり美人でもなんかムスッとしてる顔の子ダメなんだよ本当に。ただ笑顔が素敵な子だと、もう体とか全然関係なくて、どうでもよくて笑顔だけでいいんだよね。これが前田香織ちゃん、結構その顔の部分とか笑顔の部分が俺の中で来てるんだよなと思って、そういうところね、どうでもいい話なんだけどね、ちょっと長くね笑顔の話してしまいました。あとはラジオネーム、36番さん、前田香織ケツで検索してみたけど、特に異常はないように見えました。何が問題があったのか解説お願いします。それとパルさんのプリケツもニコ生で配信お願いします、というねお答えいただきました。ありがとうございます。前回前田香織ちゃんのおケツについてちょっとねお話ししたんですけども、ちょっとおケツに難ありという話をしたんだけど、何かというと、よく見てほしいんだけど、お尻の横っていうの、そのサイド側のお尻が多分両方なんだけど、その、まあ、爪で引っかえたような感じで、色が抜けてるんだよね、皮膚の色が少し。だからなんかあったのかなとね、わかんないよ、ケツカギケツカギっつってすげえ書きまくったらそこだけ色素抜けちゃったとかっていうことかもしれないし、例えばね、ちょっと昔やんちゃでね、なんかトタン屋根みたいなところをね、あの屋根の上バババって走ってたらズボって落ちちゃって、その時にすごいね、あのハマった時にケツを傷つけちゃって、その傷が残ってるのかもしれないんだけど、傷自体はもうな全くないんだけど、色だけちょっと抜けた感じで、そのなんかちょっと線が入っちゃってるんだよね。多分どの映像を見てもケツがアップのところがちょっとそれ出てるから、多分それ間違いないんじゃないかなと思うんだけど、でもケツとかもあんま関係なかったね、そこは笑顔だったねっていう話。あとラジオネーム37番さん、まさか数ヶ月リスナー待たせていかねえとか ないよなっていうね、お便りを事前にいただいておりました。ありがとうございます。ね、行かねえとかないよ。行きましたから。ね、門は叩いて扉入りましたからね。行ってねえとは言わせねえけども、やったかって言われるとやってねえみたいな、ね、難しいところですね。あとは、ラジオネームなんぞこれさん。パルさんこんにちは。いきなりですが、5年ぶりに彼女ができました。相手は自分と同い年の27歳です。半年間デートをちょこちょこして、先週女の子に告白をしました。その時は考えさせてと言われましたが、昨日 LINE で告白の返事が来て、付き合ってくれることになりました。童貞ネットを聞き始めて約1年。パルさんのラジオ原動力にここまで来れました。本当にありがとうございます。今日のソープのレポ放送を楽しみにしています。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんな、ねえ、素敵な昨今過ごしている中、俺のソープ未遂の話っていうね、悲しい感じになってますけどもね。でもめでたいね、5年ぶりに彼女ができたっていう。ねえ、こちとら、ソープに行く行かないでこんだけねえ、なんかしどろもどろなってんのにいいですねっていうところだけどさ、まあ、27歳でね5年ぶりに彼女ができたっていうなんか一番いいタイミングだったね。大切にしてほしいですね。でもうあまりねそういうチャンスがあるかわかんないから、俺たちも今後ね大切にして結婚とかも本当に視野入れてね、まあ付き合っていただけたらなと思いますんでね。でもし参考までに、まあ、どんな感じで出会ったのか、ね、どんなつながりの子だったのかも分かるんだったらね、モデルケースって大切ですからね、共有してね、みんなで、あ、そのパターンってあるんだみたいなね、参考にしようみたいになるかもしれないんでね、もしよかったらその辺もね、今後お便りいただけたら嬉しいなと思います。おめでとうございます。あとはお便りいただきましたラジオネーム40番さん、これも事前にいただいてます。今日行ってなかったら大炎上しそうだな、なんかうやむやになってこの先いつ行くか分かんなそうだしっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあいつ行くかって言われるとねもう分かんないですけど、ただ別にまあ俺がね童貞でもないからソープっていう選択肢じゃなくてもいいと思ってます、今回のことで。ね。ただ、パイ釣りは絶対なので、近いうちにソープなりデリヘルなりは絶対行きます。これは言っときましょう。ね。これは行きます。まあ、もちろん、今回のことがあっていろいろ見つめ直すところはあったの。ね。ちゃんと実際に、決断しての行動もしてるわけだからさ。やっぱりその想像だけでね、とどまらないで、ちゃんと行くところは行ったわけだからさ。それに伴っていろいろとね、考えたことはありますけど。だから、もうちょっとアグレッシブに、女性に関わっていこうかなとかっていうことも、ちょっと考えましたんで、まあ、そんなすぐにね、彼女ができるとか、女友達ができるってこともないと思うから、まあ問題ないと思うんだけど、そういうのがあったらね、ソープだったりとかデリヘルとかは行かないけども、まあそういうのなければね、普通に、近いうち、まあ3月末までには多分行くでしょう。来週がちょっとね、本名ラジオがあるのでね、ちょっと時間作りにくいけども、その次の週とか、ね、まあそこはダメでも、また次の週とか、まああと2、3回ね、特に空いている土曜日とかもありますから、まあその辺でちょっとやっていこうかなと。まあソープは今回調べたからね、もう時間なく、関係なく、今回すげえ時間かけて調べたけど、もうそんなにね、時間かけずに調べられるし、今回はライムちゃんダメだったけども、他の子、ちょっとピックアップはしていて、ね、一力茶屋の方でも、この子可愛いかななんていう子もピックアップしたりとか、また池袋他のお店で可愛いかなって思う子もピックアップしといたから、一応これは常にちょっとチェックをしておいて、そんで、タイミング合えばもうね、だってピックアップしてる子が出勤したらね行っていいじゃんって思うから、なので まああるでしょ近いうちね。でソープでピックアップしてるから、まあそれが一番可能性としては高いかなと思うんだけど、ただソープってクオリティがちょっと下がると思うんだよ女の子の。そりゃね、あの本番できるっていうことだからさ、そういうの OK っていう子も少ないわけじゃん本来ね。ただデリヘルとかになると一気に多分クオリティ上がると思うんだよ。本番とかないから基本的にはね、まあ本人同士の合意があればもしかしたらあるかもしれないけど、基本はないからさ。なのですごくそのクオリティが上がるって考えれば、そういう子にパイ釣りをしてもらうっていうのはとてもいいことだと思うからね俺も。いやそれこそ今回はちょっといなかったけども AV 女優とかっていうのもデリヘルで働いたりするからさ。でソープはやっぱ少ないんだよ AV 女優でも。デリヘルは結構多いらしいので、そういう選択肢あるっちゃあるかなと思ってね。今回ちょっとソープで絞っちゃったからいろいろとね難しかったところもあるけど、まあそんなんでちょっとデリヘルも視野に入れてね、今後いろいろ活動していきたいなと思っておりますよと。あとは、事前にいただいてましたラジオネーム42番さん、まさか行ってないわけないでしょうねね、パルさんっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。行きましたよとね、行ったはいいけどもとね、いうお話でしたね。さあ、じゃあここからですね、ここから、新しい今日のねこの話を聞いてね、まあ、もしくは話の途中でいただいたお便りを、ちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム羊がいる水族館さん、ワクワクっていうねお便りありがとうございます。ワクワクできましたかね、最後まで聞いてね、どうだったんでしょうか皆さんはね、ワクワクしたのかザワザワしたのかっていうねところですけどもね。ラジオネームチンポエリクソンさん、最後に結果言うとかひどすぎっていうねお便りできました。ありがとうございます。まあ仕方ないでしょうね、まあ、でも結果はウェブでみたいなことよりはまだねちゃんと話聞いてれば出てきますから、そういうのよりはね良心的かなと思っていただきたい。あとは、ラジオネーム、46番さん、ニコ生とツイッター見てました、どうしてそうなったのかいきさつを楽しみに聞いてますよというお便りいただきました。ありがとうございますね。え、まあニコ生とツイッター見ててくれたらね、まあ、結構まあ、楽しくリアルタイム感があってね、楽しめたんじゃないかなと思うんですけどもね、結果こうなりましたというね。一番いいよね、そうツイッターとかニコ生見て盛り上がるだけ盛り上がって結果はラジオでっていうね、いやそのパターンやってんじゃんみたいな話なんだけどさ、まあね楽しんでいただけてたのかな、わかりませんけどもね。あとはラジオネーム、山猫舞台さん、ソープナイト来たと言いたいところだが、ツイッター見てると何やら不安な気しかしないわ、さてどうなったのかっていうねお便りいただきました。ありがとうございますね。えどうですか聞いてね、え不安しかなかったでしょね、え的中ですよその不安はね、しょうがない。あとはラジオネーム52番さん、パチンコうんこチンポには誰も求めていないのに行くのに、まさかまさかソープ行ってないとかありませんよね、どうなんだあーんっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。そうだね、パチンコうんこチンポで、まあパチンコのことですね、パチスロのことですかね、パチスロ誰も求めてないのに行くのにね、みんなが求めてるソープそれに行かないってことはないよねっていうお話なんですけども、すいません、あのちなみに先日祝日があったんでね、祝日にあのスロット行ってしまいました。結果だけお伝えしておきます。先週のスロットの負けなんです、もう負けってね言っちゃってますけども、ハイスクール DD ね、寝台がいっぱいあってさずっと打ってなくて、ハイスクール DD マイナス5000円、あー女神様マイナス6000円、 デビルマン3マイナス5000円、シュタインズゲートマイナス1万1000円、ジャグラーマイナス5000円ということでね、合計マイナス3万2000円という祝日の結果ですね。1万6000のソープ2回いけたみたいな、震えるぜみたいなねところありますけどもね、本当にまんまだもんね。本当その60分でねやったら1万6000だったからね、2回いけたっていう、2回セックスできた、怖いですね。ねえ、もうそんなスロットなんて行くんだったらね、ソープ行けよと、ね、いうことを本当にね、伝えたくてね、この身をね、なんか犠牲にしてでもみんなに伝えたいことってあるじゃない、ね、ソープ行けよということですよね。まあそんなこと言ってもね、まあスロットで負けてソープ行ってないっていうね、クソなパターンになってますけども。と、あとはラジオネーム54番さん、こんだけリスナー巻き込んでおいていかないとか、人格破綻者以外ありえない、パルさんは大丈夫大丈夫大丈夫っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあいや、言ったからね、ソープ行ったから、行くだけは行ったから、門くぐったからね、俺は大丈夫とね思いたいです。あとは、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ベジータハゲが女の前髪にケチつけててわろたっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。すいませんね、いやベジータハゲだからこそ髪の毛気になっちゃうのありますよね。やっぱそこが私のコンプレックスの一つですからね、やっぱりそこが、みんなだって嫌でしょ、前髪短い女の子、前髪だけが短い女の子ねえって思いますけどね、どうなんでしょうかね。まあ人それぞれということですね。あとはラジオネーム57番さん、一力茶屋のサイト見たけど、なんでこの地雷臭半端ない店にしたんだ、完全にパネマジ店じゃねえか、これは最後まで寝れないなっていうお便りいただきました。ありがとうございます。これパネマジ店だったんだね。まあ、気づかず。またここにしようかと思ってるんだけど。ねえ、難しいですね。どっからどこまでがパネマジなんだかわかんないからさ。だからもう、パネマジじゃない方法を知りたいよね。なんかないんですか？で、直接お店入ってって、で、今日出勤しているね、ジョーを連れてきてもらって、今日この子出勤ですって。いうのがね、まあ、あればありがたいんだけど、なかなかないもんね、そんなのねっていうところで、まあ、加工した写真でね、判断するしかないなというところではあるんだよね。だから、パネマジがあんまりないお店っていうのも、ちょっと知りたいですねっていうところだな。あとは、ラジオネーム、58番さん。言い訳&言い訳&言い訳にしか聞こえないんだよなーっていうお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、でも俺が悪かったわけじゃないよなー、神様ね、神様は悪かったんかな。だって言ってるもん、ちゃんと普通にね。でもそこでダメだったらもうダメだよねっていうところだと思いますよ、ほんと。あとはラジオネームガオガイガーさん、あ、やばい、これすごい炎上する気がするっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、炎上してもおかしくないよねっていうね、分かってました、分かってたし、みんなの期待にも応えたいなと思って、今日ほんとホームページ見てたんだよ。ダメだったんだよね、やっぱりタイミングやっぱし合わないっていうのはあるなと思った。この子が出勤してたら行こうかなっていうのは結構あったの、やっぱりいないしっていうのもあって、合わねえなタイミングと思って、無理していこうかなと思ったけど、できなかったね。そんなんだよ、そういうね、どれだけお前はソープ場に何かを求めてるんだって話なんだけど、いや求める、やっぱり何かしら求める。でその中でも一番俺が女性に求めてるのは女性のその笑顔だから、やっぱ顔が ちゃんとわかんないのは、すごく慎重になっちゃうところがあるね。だから今回すごい感じた、本当に。だから、ね、おっぱいの大きさとか、スタイルとか、重要だし、性格とかもいろんな、ね、あるけど、俺が本当に女性に求めるのは本当に素敵な笑顔だなっていうの。本当に思ったね。顔だよ。ね。まあ、表現悪いけど、顔だなと思った。顔さえ良ければ、笑顔さえ良ければ、全部大丈夫だわと思うわ。っていうのが、今回のね、私が得たね、答えですね。あとはラジオネーム61番さん。パルさんなんて、キモ、デブ、ブサ、ハゲ、おっさんの五感王ですね。ですよねっていうね、答えていただきました。ありがとうございます。そうだな。さっきの、ねえ、キャバ嬢、ね、元キャバ嬢、タバコ吸います、タトゥーありの三冠王を超えてくるぐらいのね、ところありますけどもね。まあ、俺の腹もね、ちょっと出てるから、うん、今日とか、ね、またちょっと筋トレしちゃったもんね。次、ソープとか、デリヘルとか、行くときにね、恥ずかしくないように、ちょっとやっぱりお腹もう少しね、と思って。なんだけど、休みの日は油そば食べちゃうんだよね。油そばがさ、わかったの。油そばの話していい？ちょっと。ね、どうでもいいんだけど。池袋にある油そば屋っていっぱいあるんだけど、一時、もう、毎日のように油そば食ってたんだけど、で、すげえ美味しいなって思った店があったはずなんだけど、どこだかわかんなくて、また最近、同じ油そば屋をね、いろんなの点々としてたんだけど、油そば、その醤油味ベースのところっていうのがいくつかあるんだけど、それが好きなんだなと思って。で、そんな中で、私が今一番好きな油そば屋さんは、武蔵野油学会が好きかな。ちょっともう油そばなのかわかんないけどね、あれがね。その、ちょっと違う感じになっちゃってるかもしれないけども。まあ、美味しいなと思ってます。あとは、春日亭も醤油ベースの油そば。まあ美味しいなと思うんだけど、やっぱりちょっとね、武蔵野油学会、うまいんだよなって思って。またちょっとその辺を確かめに、その2店舗をね、もう一回行こうかななんて思ってますけども、というそんなね、デブいおっさん、油ギッシュ油そばみたいなお話ですね。あとはラジオネーム、62番さん。バニーガールのサイトは明らかにチャイナ店だなって、お答えできました。ありがとうございます。そうだね。結構、チャイナな匂いがしてきますね。顔立ちとか見てもね。いくら、フォトショップを使ってもっていうところありますけども、それでもいいかなって思っちゃうぐらい可愛い、ね、写真がありましたから。ね。実物は全然違うんでしょうけども、というところ。あと、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。こちら、だいたい40分前にいただきましたけども、1時間経ったよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。1時間で終わらせますとか言って、すでに今、1時間41分ぐらい経ってますね。しょうがない。今回スペシャルだから。ねえ。しっかり喋りたかった。結局2時間だな、お前はっていうところでさ、もう時計意識してなかったもんね。しっかり今回のことを伝えたい。ねえ、その一心でしたね。まあ、伝えたところでね、結局お前ソープ体験してないじゃんっていうね、お話で終わってしまうんですけども、というところ。あとは、ラジオネーム64番さん。なるほど。ライムちゃんはきっと、パルさんのヤバいオーラを感じ取ってしまったんですね。プロの勘が、本当に相手にしてはいけない客を、本能的に察知したんでしょうね。これに懲りずに、またリベンジしてくださいっていうお便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあ、俺のこのね、すごい思いがね、ライムちゃんに届いちゃった可能性はありますね。で、いや、やべえっつって。体調が悪くなってきたってことにしようみたいな。逃げなきゃっつってね。だって、ライムちゃん、今後のスケジュール、出勤スケジュール、もう入ってないから。 なんでしょうね。なぜでしょうね。私が悪かったんでしょうかね。前は一週間に一回土曜日入っていたんですけどもね。今週まだ空っぽですね、スケジュール入ってんのね。察知したかな。今戻ったらやられると思ってるかな。ね。でももうライムちゃんは指名しませんね。その受付のおじさんにね、ライムちゃん結構太いよと言われてますから。だから縁がなかったとね思いたいというところだね。あとはラジオネーム羊ガエル水族館さん、一力ジャイアンにすりゃよかったのにっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。いやー、家から遠いのがめんどくさくてね、ほんとね、なんとも言えんねところです。まあだから言ってればね、吉原にまで行って、それでちょっと今回指名いただいた子体調悪くなっちゃってって言われたらね、そりゃ次におすすめしてくれる子にしたかもしれないけどっていうのはありますからね。リベンジするときは一力ジャイアの可能性もあるけど、ただパネマ時点って言われてるからね、完全にね。ちょっと他のお店もね考えたいなと思ってます。あとはラジオネーム66番さん、ページ見るにライムちゃんは架空在籍の客寄せパンダだね、気にしなくていいよというねお答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、可能性あるね。でね、来た客に対してなんかもう今日ダメらしいよと、で他の子どうっていうこのパターンね、ダメだよそんなことやっちゃね、ほんとね。でもそのレベルで可愛く見えますもんね。皆さんもぜひ、池袋のバニーガールのライムちゃん見て、ね、来る夢と書いてライムちゃん、ほんとこんな子が出てきたら俺はソープ場でも結婚申し込むかもしれないよねって思います、ね、その展開も面白いなと思うんだけどね。こんだけね、なんか童貞をこじらせたような男がさ、ソープ場と結婚とかっていうのがすごく面白い展開だなと思うんだけど、ね、まあなかったんで、まあ存在しない人間なんですけどもというところ。あとは、ラジオネーム西住殿さん、頑張ったよ、来週頑張ってくださいっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。来週はちょっと頑張れない、再来週わかんない、本名ラジオ終わった後に行くかね、そのまま、そうだね、まあお台場で収録だからその後、吉原行くとかね、あるかもしんない、ないかもしんない、わかりませんけどもね。まあ来週そんなお話できたらいいなと思いますけども。あとは、ラジオネーム68番さん、来週いい報告お待ちしておりますと、ね、あとはラジオネーム69番さん、来週に続くのかなってね、お答えできました。ありがとうございます。来週ねえ、みんな来週来週って言うけどどうなんでしょうかね。でまあ池袋とかだったら普通にラジオ終わって帰ってきてからでも全然間に合うもんね。だからあるかもよ。ちょっとピックアップしてるのいますよ。池袋でピックアップしてるのがクラブハートっていうね、お店の琴音ちゃん、どうですかね、検索してますか皆さんね、クラブハート琴音ちゃん、多分次回土曜日出勤な可能性がありますね。ちょっと人気のソープ場でね、最近クラブハートに移籍してきたっていう、経歴の持ち主でございますよと。ちょっと太めなんだけどね、なんかやっぱ笑顔というか愛嬌がすごくいいなって思って、結局いや結婚とかするんだったら太い子はあんまりと思うけど、でも何かしらそういう関係性とかねいうのを考えると、笑顔がやっぱし素敵じゃないと無理だよ、セックスとかまで絡んでくるんだったらね。そういうところ、完璧なボディしててもなんかちょっとしかめっ面な女だったりとかするともう無理だもん。やっぱ笑顔って大切だなって思いますね。そんなところ、あとかね、今回いろいろ調べた中でね、すごい子いたんだ一人、名前がね堀江ゆいちゃんっていうね、ほっちゃんほわーみたいな、某超有名声優と同じ名前でね、写真の方も まあ似てるよねっていうところで、ぜひ気になった方、タレントクラブっていうね、ところ。吉原のね、タレントクラブにいます、堀江ゆいちゃん、21歳。もしよかったらチェックしてください。ね、とんでもねえなって思いました。ね。あと私、ちょっと気になってる子。これも、一力茶屋と同じグループ、ワールドグループのところで、クラブワールドってお店の、セリカちゃん。セリカちゃんね。だから、この辺よ。あ、さっきのごめん。堀江ゆいちゃんはなしなんだけど、池袋クラブハートの子か、このね、クラブワールド。ね、これ吉原とお店。この辺の二つの子が出勤してたりとか、あとは一力茶屋、メルモちゃん。ね。お前結構目星つけてんなって話なんだけど。だこの辺の子と時間が合うんだったら、俺は、ちょっともう一回頑張ろうかなと。ね、リベンジしようかなと思ってます。あとはラジオネーム70番さん。いかにもパルさんらしい結末だな。こんだけリスナー期待させて、地雷踏まないところがパルさんらしい。本当使えないクズだな。もういいよこの企画。なし。もう口だけソープネタはボツです。っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。まあ。まあ、これに関してはもう何も言えないよ、俺も。ね、俺もあそこで出された写真で OK っつって次行けばよかったんだけど。そういうのはできない。融通聞かないんだよね、そこね。だごめん。とは思うけど。まあ、ちょっとリベンジはします。ね。だからもう、今度はリベンジしたっていう時、ちゃんと行為を行った時に、その話をしますね。未遂で終わった時はね、その時にまとめて話したいと思いますから。でも今回俺悪くねえぞっていうね、ところ、結構頑張ったよっていうお話です。あとは、ラジオネーム70番さん。じゃあ70番さんは今読みました。71番の、チンポエリクソンさん。よかったね。即決めしなくて正解。続きは来週っすかって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、即決めはね、なんで怖いかっていうと、まず、写メ日記を確認できない。あと、2チャンネルでの評判が見れない。ここが怖いのよ、すごく。とんでもないやついるから、2チャンとか見てると。ま、これはさ、その周りのジョーが嫉妬して書いてるとか可能性もあるけど、いわゆる、ゴムをつけないでやらせちゃうソープ嬢とかは結構いるらしいんだけど、それで急に来なくなっちゃって病気かみたいなとかねあったりするから、そんな子に当たりたくないじゃん。だからある程度は調べたいなと思ってますね。だから即決めはしませんというところ。あとはラジオネームヒョードルさん。パルさん最高の展開です。予想できませんでしたっていうね、お答えできました。ありがとうございます。まあ予想できないよね。俺も予想してなかったもんね。でさ、いやもうねえ、この後はもうなるようにしかならねえだろうと思ったらなるようにならないっていうね、何これみたい。そんなところでしたね。あとはラジオネーム73番さんで、このネタ本名ラジオで話せよ。最高のネタだろ。つうかこのポッドキャスト配信されたら本名ラジオの関係各位に URL 送るっちゃっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ダメです。ね。なぜかというと、本名の方は、ちょっとそういう、18禁の話はしたくないんです。ね。表の、ね、お父さん、お母さん、ね。親戚一同に喋れる話がしたいんです。本名ラジオは。ね。だからこそ、ね、この裏のラジオ、ね。アンダーグラウンドな童貞ネットの方で、こんなくだらない話ね、もう一つのネタだよ今回。ソープってだけ2時間喋ってますからね。もうそういうところですよ。表に出せないねところありますけども、しょうがないというところでございます。で、あとラジオネーム、スカルプ P さん。これはひどい。70番さんのおっしゃる通り、もうソープの話はお腹いっぱいですよ。今後ソープ行ってもラジオで話さないでいいですよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。え、いや、ソープ行ってね、門くぐっただけの話はもうしませんけどね。 好意をしたって話はしますよ。ね。それはだってした方がいいもん。本当にソープね、だソープ予約して行くまでは分かったでしょ、みんな。行ったことない人も。でこれでどんなもんなのかとね、下調べはこんな感じなのかと、予約はこんな感じなのかと流れ分かったから、もしかしたら今までソープ行ったことないよと、なんか怖いな、電話すんのも怖いなと、ね、どうやって調べていいかも分かんないなっていう子が、もしかしたらこれを聞いてね、ちょっとパルさんよりも一歩ねリードしましたけど、ソープ行ってきましたみたいな、あるかもしんないから。あのね、ほんとソープ行ったことある人と行ったことない人の温度差がすごいね。これ行ったことない人はほんとビビってるから。でも今の未遂の話でも、あ、こんな感じなんだって思った人は多分いるのよね。結局やんなかったじゃんって、クソな話で終わんなよって思ってる人もいるかもしれないけど、ね、そこをちょっと考えていただきたいね。これ結構真面目な話で、すげえ温度差あんだよね。これはソープとかソープじゃないとか話じゃなくて、多分女性に対する考え方とかもそうだと思う。なんかこうやってなかなか動けない女性に対してっていうのは、多分同じような考え方の人が多いんじゃないかなと思うし、そういう人はすごく今多いと思うよ。それを分かっておいてほしいね。うん。そんなね、昔の、昔のって表現もあれだけどね、なんか金あるからな、バブルのさ感じでね、ちょっと酒飲んでね、女だけみたいな、いい車乗れみたいな、そういう感じじゃないんだよね今ね。多分それこそもう若い世代とかもね、大学生とか新社会人とかも含めてですけどもね、まあそんな年齢でもないだろうお前っていう話もあるけど、まあ多分俺ぐらいの層からねありますよ。だって友達ですげえデリヘルとか行ってるやつでもソープ行ったことないとかってやついるからね。そういうことだよ。ソープってちょっとハードル高いところもありますから、まあその辺ですね。あとはラジオネームデルデルモーデルさん、食い下がればよかったんだよ、いつなら出勤できるか、ピュアを食い物にするやつが悪だよっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうかね、ライムちゃんもう今日ちょっと無理なんですって言われた時に、次ライムちゃんいつ来るんですかって、今から予約できますかって、そんだけ言うんだったらみたいなね、ところでちょっとライムちゃんにちょっと今から交渉してくるからってね、途中でちょっと具合悪くなっちゃったらそこまでだよみたいな言われるかもしんないけどね、食い下がってでパイ釣りだけしてもらえればいいしみたいな、でライムちゃんちょっとなんか体調悪いんだったら横になっててってね、俺勝手にやってるからみたいなとかもあったかもね。まあそんなのはちょっと願い先ではあったんですけども。あとはラジオネーム76番さん、素敵な笑顔を求めたとしてもパルさんに笑顔を見せてくれる美人がいるとは思えないんだよなーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。悲しい真実をね伝えるお便りですね。悲しくなってきましたけども、まあそうだね。でもね、そういう子が今後出てくると思って生きていきたいと思うけど、それを期待してきてるとほんと40とかになっても彼女もできないで終わると思うので、そんな美人じゃなくても笑顔が素敵な子がいいなとは思う。多少ね、好みの顔とかはありますけども、そうだね。難しいね。歯まで言ったんだけど、今爬虫類顔とか結構きついなと思って、その加納英子さんの彼女みたいな感じの子はちょっと俺は厳しいなと思ってるんでね、もう少しなんだろうね、楽器みたいな子。でもなんかね、アナウンサー系なんだろうねって言われたんだけど、女子アナっぽい言われたの、とある人に、この子可愛いなみたいな写真を見せた時にね。なのでだから俺多分女子アナっぽい顔が好きなんだろうね。爬虫類系じゃなくてね。で笑顔が素敵な子、じゃあ完全に美人じゃねえかって話なんだけどね。まあ少し出会いを求めて笑顔が素敵な子をね探したいと思いますね。あとは ラジオネーム77番さん。ジョーが、ね、ソープジョーが笑顔になるように、こちらから褒めたり、笑わせたりするんだよ。それができないなら、ソープなんてやめとけっていう、お便りいただきました。ありがとうございます。ほんとそれだな。なんか、日記とか見るじゃん、ソープジョーの。写メ日記にもさ、なんか、お客さんからもらったお土産とかね、写真撮って、いつもありがとう、みたいな。ね、すごく嬉しい、とか、書いてあるわけ。お土産持ってかなくちゃいけないのかなとか思って。ブルブルしちゃって。でもわかんねえしなとか。いいだろいいだろ、つってね。本指名とか、ね、あるんだけどさ。最初、まあ普通に予約とかするけども、2回目以降は本指名って言って。まあまあ、別料金かかったりするんだけど。で、そうすると2回目3回目と行くとさ、多少なりともね、体を重ねた中だからさ。まあ、顔は分かってたりとかするじゃない？だからお土産持ってったりとかね、すると。で、ね、月1でも、2ヶ月に1回とかでもさ、同じ子に行ってればさ、多分長い付き合いになるんだよね。なんだろう、この、ね、信頼関係っていうか分かんないけど、もう3年も通ってるみたいな。で、ね、月に1回セックスしてるみたいな。なんか、家族みたいになるかもしんないね、変な話ね。家族、でも彼女じゃなくて、なんか、超変な感じだけど、家族と彼女の間みたいな、そんな感じになるのかもね。だから、いつもなんとかさん、ね、久しぶり、みたいな。ね、でも、ね、愛情あるんで、そこに多分。常連になってくると。だから、多分一人の子でずっと通うっていうのは、なんかいいかもしんないよね、そういう意味で。ね、なんかお互いの近況とかをさ、1ヶ月経って話したりとかして。面白いね、そういうのもね。って思います。ね。まあ、そんなのを求めに行くんじゃないのかもしんないけど、なんかそういうのがいいなと思っちゃうところもあるのが、俺のダメなところなんだろうなと思う。まあ、そんな感じかな。なんかね、ソープ、行ってさ、なんかどうしようかなとか、キャバクラ行って話が続かなかったらどうしようかなとか、いろいろあるんだけど、女の子って結局ね、何話したらいいか分かんないっていう懸念がすごいあったんだけど、一言ちょっと友人に言われたのが、いや、ラジオのゲストだと思ったらいいんじゃないって言われてさ、なるほどと。ね、喋れないよ普通は。だけどこれがラジオのゲストに来てもらったと考えれば、俺は喋らざるを得ないんだよ。しかもノンストップで。5秒以上は、間を開けたくないから、ね、間を恐れるなとは言うけども、ね、やっぱり5秒、まあ、言っても10秒の感覚よ。でも今のね、なんでもない俺が行くと、普通に30秒1分、それこそ5分ぐらい無言の時もあるわけ。ひどいでしょ。だからラジオだと思って、ゲストだと思って対応したらいいんじゃないって言われて、いいっすねと。そしたらさ、最初に女の子がね、例えばキャバクラでも来た時に名前言うじゃん、なんとかでーす、よろしくお願いしますみたいな。で俺もあ、よろしくーつってね。で無言みたいな。で何飲みますって言われて、あ、じゃあビールお願いしますみたいな。ビールお願いしますって来て飲んで、シーンみたいな。で、飲み続けるみたいな。こうなっちゃうんだけど、今は。でも、ラジオだったら、ねえ、名前言われて、よろしくお願いしますって言われたらさ、あ、なんとかちゃんって言うんですか？よろしくお願いします。ね、今日は楽しい時間になるといいですね、つってね。なるもんね、ラジオだったら。で、何飲みますか？って、じゃあ、ビールお願いしましょう、つってね。ビールいいですかーってね。で、テンションも上がるよね。で、ビール来て。いや、ビール、これうまそうなビールですねーって。ね、ビールの実況までしなくちゃいけないじゃん。だって、ラジオだし、伝えなくちゃいけないから、リスナーに。どんなビールが来たか。このグラス、ちょっといいグラス、バカラなんじゃないですかーってね。100円ショップですけども、みたいな。で、泡もいい泡立ってますねーって。で、飲んで、うまいな、これーって。ね。最近はね、前は働いてなかった中で飲むビールも美味しかったけども、最近働いてますからね。ビールもまた格別ですね、つってね。 そんな話でしょ。で、なんとかちゃん今日、素敵な格好してますねーって、服装のことをさ、リスナーに伝えないといけないから、服装を伝えて、で髪型とかね、メイクとかも伝えてさ、でその子の長所だったりとかね、いいところどんどん伝えて、でその子の趣味とか、ね、休みの日何やってるのとか、いろんなの聞いて引き出して引き出してっていうことになるじゃん。で俺も最近あった面白い話を一つでも披露しないといけないじゃん、ラジオだから。実はさ、今週さ、ソープ行ったんだけどさ、行ったはいいけど体調不良みたいなね、そんな話ができるじゃない。これだなって思ったんだよね、少し。これ試したい。キャバクラでね。まあ、ソープで試してもいいんだけどさ。そう考えると女性があんまり怖くなくなってくるかなと思うんだよね。だこのラジオの時の俺と、日常の俺、この差。ね、まあ、慣れた人にはこんな感じで喋ったりもできると思うんだよ。でもさ、慣れない人とは全く喋れないからね。下向いちゃうから俺。ね、そう考えると。まあこういうのもね、一つありかななんていうところでございますよと。皆さんもなんかそういう、まあ自分は自分で変わらないんだけど、少しテンション変わることとか、ね、何か置き換えてみるといいのかもねっていうお話だね。あとは、ラジオネーム78番さん。2時間超えた、戻ってきた俺たちのパルラジオっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、2時間超えてしまいました。そりゃ超えるよ。ね、結構な大きなイベントだったんだよ。ね、そりゃね、結果的には、まあ、うまくいかなかったですけども、いや、かなり、その、ドキドキするし、電話する前とか過呼吸っぽくなってたしっていうね。一応ニコ生の方のタイムシフト、残ってると思うんで、よかったら聞いていただけたら、ね、聞いてっていうか、見ていただけたらね、ちょっと有料のプレミアム会員じゃないとね、見れないかもしれないですけどもね、多分残ってます。水曜日、木曜日ぐらいまでね、残ってると思うんで、ポッドキャストで聞いた人、今すぐだったら間に合うかもしれないからね、ちょっとまあまあチェックしていただきたいというところ。電話してるところは結構ね、盛り上がったと思いますよというところだね。あとはラジオネーム79番さん。こんだけ引っ張った割に話がつまらない。俺はこの話が面白いとは全く思えない。あと、笑顔とか言ってるくだりが気持ち悪いっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そういう人もいるでしょう。ね。まあ、多分分かり合えないね、感じなんでしょうね。俺たちの、こういうソープに対する、なんだろう、そのハードルの高さとかっていうのは、分からないんだろうねって思う。で、分かるっていう人も多分いると思うし、分からないって人もいると思うのよ。だからまあ、面白い面白くない。まあ、これはね、まあ人それぞれだからあれだけど、こういう人がいるよっていうのと、最近こういう人多分多いよっていうことは、分かってもらった方がいいと思うよ。ね、これは、いるよ絶対。本当に。だから、まあそんなやつとね、なんか関わりたくねえよって言ってるかもしれないけど、でもこれが今の日本なんじゃないかなと思うよ。その装飾じゃないけどさ、なかなか女性に対してアグレッシブにいけないっていうのは、こういうタイプの人間だし、あとは笑顔ね、笑顔大事だよ。笑顔とか言ってるのが気持ち悪いって言ったら、じゃあね、笑顔じゃない人生送ったらいいんじゃないですかとね。笑顔が全てだよって、本来。そういうのを学ぶ。ね。そういうのは、やっぱりこうやって少し踏み込んでいかないとさ、今までやらなかったこととかさ、ね。あまり、どうかなって思っていたことに対してね、一歩踏み込むことで見えてくるものってのは絶対あるから。ね。それが実際に実行されようがされまいがね、まあ、行動を起こすと、分かってきますから、というところだよ。まあこれはね、賛否ありますよ。だけどでもね、いいと思います。こういうのもありますよというところね。あとは、ラジオネーム81番さん。いい加減引っ張りすぎ。もう風俗の話飽きましたよパルさん。話がどこまでも平行線たどって眠くなりましたというお便りいただきましたので、 じゃあこのあたりでね、今日のラジオは終わりにしましょうか。ね、皆さん眠くなってきたということなんでね。そりゃ平行線だよ。だってソープってね、何もしてないんだもんね。結局その行きませんでしたで終わりだからね。その後はもう何もないのでね。まあまあ平行線ではあるんですけども、というところですね。まあぜひ参考にはならなかったかもしれないけどもね、行ったことないよっていう人、まあパルはこんな感じだったけども俺はやってやるぞという人もいるかもしれないね。こんな中途半端じゃ終わんないぞ俺は、という人はぜひ行ってね。それで来週ね、パルさん今週はソープ行ったんですかと、多分行ってないでしょうね、でも俺は行きましたよとね、パルさん超えてしまいましたねっていうお話が来るかもしれないからね、ぜひそんなチャレンジャーの皆さんね、行ったらお便りいただきたいなと思います。じゃあそんな感じで今日は終わりにしようかしらね。まあいろいろと他にも話したいことありましたけどもね、長くなってしまいましたから、まあざっと言うと、まあソープのことで頭いっぱいで、ワイシャツをクリーニング出し忘れてね、さっき出してきましたけどもね、どうしよう来週みたいな感じもなってます。そのぐらいこの連休もうソープで頭いっぱいでしたと、その中の行動の結果がこれですというところ。あとは、バレンタインね、チョコレート4個もらいました。まあこれ社内でね、同じグループの女の子2人と、あとは、全社員からみたいなのでね、1個と、そして社長からみたいなね、4個もらいました。プライベートではなしというお話。あとは、アニメレビューアップしましたね、ちょっと遅くなってしまいましたけども、先ほどアップしましたんで、もしよかったらちょっと言い訳もいっぱい入ってますけども、聞いていただけたらと思いますね。あんまり皆さんの好きなね作品とかについてもあまり良くないレビューをしているかもしれないね。これはクソだあれはクソだと言ってるので、まあ、聞かなくていいかなとは思うんだけど、そこはね。でもまあまあ全部聞きたいよって人もいらっしゃったのでね、アップしましたんで、よかったらチェックしていただきたいと思います。まあそんなところだな。あとはまた来週ね、今回思ったこととかもね一回消化して、で来週ちょっとお話をしたいなと思います、ね。まあ長かった長かったと引っ張りすぎっていう人もいるけども、まあ、こんなもんでしょね。え、だってそのぐらい喋りたかった話だしね、本当はねちゃんとソープ行ってプレイできてれば一番良かったんだけど、まあ、これはねなんか神様のいたずらなのか何なのか分かりませんけどもね、まあ言ったはいいけどもできなかったわけですから、もうこれは誰が悪いわけでもないんでね、まあ次回じゃないけどね、そのうち3月中ぐらいには何かしらね形にしたいと思いますんでね、その時はね、もう前置きとか多分ないのでね、今度はソープにすぐ行ってその後の話をね中心にしたいと思いますんでね、その辺も楽しみにしていただけたらと思います。そんなわけでもう今日は2時間ちょっとソープだけでね話してしまいましたけどもね、長くなってしまって大変申し訳ないですね。いやそんなわけで、次回は、2月、はい2月じゃないね、2月だね、また次の日曜日23時からやっていきたいと思いますんでね、また、聞いていただけたらと思います。じゃあ今日もね長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。